はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日司会を担当します茅野史郎です。それでは出演者順番に自己紹介をお願いします。はい、どうぞ。
はい、町内四雲骨から参加の千石です。よろしくお願いします。
町内本町から参加の貝沢ひろ子です。よろしくお願いします。
はい、
餃子ニンニク大好きの千葉ちゃんです
はい、それではですね、今日のテーマなんですけれども、アイヌ語ではプクサと言います。日本語では餃子ニンニクと呼ばれているものですけれども、このプクサについてということで、いろいろな観点から話を進めていきたいと思います。まず一番初めに千石さんから口火を切っていただきたいんですけどもまあプクサはいろいろあるんですけど、食べ方とかいろいろな利用方法ね、アイヌ民族はおまじないに使ったとかいろいろあるんですけど、はい、まず食べ方からいきますか
そうですね、はい、これから5月になると、うちの学校ではプクサを取りに山に、それだけ目的じゃないですが山に、自然観察に行くんですけれども、はい、取ってきたものは、炒めて焼肉のタレであえて食べたりとか、天ぷらにしたりとか、あとニラ玉風にですね、卵とじにしたりするのが子どもたちがよく食べる、喜ぶ食べ方ですね。
なるほどね。千石さんはですね、平取町立四雲骨小学校の、先生ですので、子どもたちを連れて、何ちゅうんですか、それ何観察って
野草観察って自然観察会です、ね、
野草観察会
決して草取りの行事ではないです
まあその時にたまたま草を取って
そうです、たまたまですね、
はい、取って、食べるということですね。
はい、はい、
それでは次どうぞ、ひろこさん、
私はやっぱり、前回の時もこんな話したんですけど、酢味噌和えが大好きで、それを楽しみにしています。その季節になると
ぬたみたいな感じですか。
そうですね、
美味しそうですね。
白味噌と酢とか、酢がなかったらレモン汁とか、そういうのと混ぜて味付けします、
はい、それではですね、千葉先生、はい、まずプクサっていうのはどういうものかっていうのをまずリスナーに紹介した上で食べ方、
ここまで来て、
どういうものかっていうの、
すっごい嫌だ、
大丈夫ですよ。ちょっとスズランの葉っぱに似てるんですよね。
そうですね、
草っていうのね、
なんちゅったらいいんだろうですね、僕の印象では、ちょっとニラをちょっとくるくるっと丸めたような感じでね、味もニラみたいな感じなんですよね。なので今皆さん方が紹介してくれたような食べ方っていうのは、僕も必ずその年その年で賞味して美味しく食べたさせていただいてるんですが、他の食べ方ですと、実を言うと、納豆と一緒に食べると美味しいんですよ。
刻んでね、もちろん、
はい、
刻まないと。
これはもう抜群です麺水けにしたものをそのままですね、切って、そしてその納豆には必ず醤油を入れるじゃないですか、だから醤油を入れないで、そのまま麺水けしたそのものを入れて、でぐーっと食べて、はい、実を言うと今朝も食べてきたので今日のお昼はちょっと餃子ニンニクはやめようと思ってたんですよね。なので、とってもそういうような意味で、あれですね、健康的な美味しいもので、もう今回は、先週の日曜日にもう食べさせてもらって、今年の旬のものですよ、去年のものじゃないですよ、当然取り立てのものを食べたんですけど。
ご自分で取りに行くんですか。
いや、僕は食べるだけで
取るのはどなたかね、
もうあそこの奥まで行くのが嫌で、一回行って、あれなんですよ、家内の、母親が取るのがプロなんですけど、行こう行こうって言われて一回だけ行ったんですけどもうとにかく僕は山に入らないで待ってそしたらね、もう熊が出そうで、もうクラクションバンバンバンバン鳴らしっぱなしで1時間も2時間ももうおっかなくて、もうそれ以来一回もね誘われても行かないですね、僕はね。
その山ってどの山だったんですか。
小平のずっと山の方からずっと奥に入っていったんですよね、確かね。でね、まだ行くの、まだ行くのって僕に言いながら、もうこれ以上、行きたくないよって思っているんですけど、やっぱりそういう奥じゃないと、やっぱりそういう新鮮なものって取れないみたいで、もうとっても僕はね、取るのだけは嫌ですね。はい。
そういう意味 ではもう私も50歩100歩ですわ。というのは私あのアイヌ語教室の子どもたちをあの指導してたのが大体10年もう15年ぐらい前かな、はい、私の娘がちょうど小学生から中学生にかけての頃なので、もう今25になりました、だからその後娘が子どもの頃にその小学生を指導したら、年1回は必ず5月の第1日曜日になると近くの山に行って、その行者ニンニク含めて山菜採りってやるんですよ、で子供たちを連れて行くんだけど、その連れて行く私があまり山菜わかんないからね、子供たちに教えてもらう袋とあの小刀持っていくんだけど、袋が全然いっぱいにならないんだよねそういう経験はあります。ただこれはああこれプクサだなとかね、あこれはなんだあのフキだなとかね、その5、6種類ぐらいはわかるけど全然取るのダメなんだ
詳しい方いないとね、怖いですよね、似た特徴もあるし、
そう、
なんとそうですね、
取り出したら面白いんですけど、
間違ってね毒草をね取ったりしたらね大変ですが、あの二輪草っていうやつと、あのトリカブトってすごい似てんだよね、葉っぱがね。で時期が本当は違うんだけど、二輪草っていうのは白い花なんですよ、トリカブトっていうのは紫の花なんだけど、その花が咲く前はよく似てるんだよね、葉っぱの生え方とか、ただトリカブトはねポツンポツンとしかないんだよね、だから群生はしてないんだよね、だからあの二輪草っていうのは白い花咲くから、花さえ咲いてるの確認すれば絶対間違わないけど、初めの頃ね、もう出始めの頃だと、その時期によってはね、日当たりのいいとこと日当たりの悪いとこだと、そのトリカブトとその二輪草が同時期に出てる時がある、ね、
行者ニンニクだと何に似てますかね。
スズランの葉っぱだね。
スズランは食べたらやっぱりまずい、
ね、そうスズランもあれ毒あるって言った
もんね。そうですね、
もう一個の似てるのありましたね、もう一個、
あれなんだっけ、あ
のとかちょっと似てるけど、なんか
バイケイソウか、
バイケイソウも似てる、
なんか、
それが何、
あの
プクサに
似てる、でも、よく知ってる人は間違いないですけど、
あなるほどね、バイケイソウもあれ毒だよね、確かね、
色味がねちょっと薄みに綺麗ですけどね、
まあなぜそういう毒草っていうかもあるので、あの山行って取る方は気をつけてくださいね。
そうですね。
ちょっと崖っていうかね、結構坂道のところで、
そう
足元ね、
だからもう今はなんせそのプクサ取るのにもですね、簡単に取れるところはもうみんな取っちゃってなかなかないんだそうですね、そうすると急斜面とかそういうところ行かないとね取れないので、なかなか大変だそうです。私はちょっとわかんない、聞いた話だけど、ね、
子供たち結構登ってきますよ、
登ってく
わーっと、ね、怖い面白い、ね、
はい、今日はですね、あのプクサ行者ニンニクについてあのお送りいたしました、ワイワイガイガイのコーナーでした。ありがとうございました。
どうも失礼します。